本当に感謝をいたします。5月も本当に早いもので今日が最後になりましたけれども、先週は、ペンテコステですよね、聖霊降臨、教会の誕生日とも、いわゆる礼拝を共に捧げることができました。ですから私たちですね、今この聖霊の本当にですね葬儀を受けた者として、まさに聖霊様をより私たちは身近に感じて歩んでいく、そのようなものとして召されている。まさに現代はですね、使徒行伝の29章の時代でもあると言われますね。皆さんどうでしょうか。先週は地上のものを思わず天を、ね、天のものを思いなさいと、ね、その御言葉をいただいて、天国の旅とされたものとして使わされていくということをですね、共にですね共有して出ていったわけですが、皆さん1週間はどうだったでしょうか。地上のいろんなことにね、取られることなく、また執着心から解放されて、上を見るっていうことがね、少なくとも多かったでしょうか。どうですか皆さん、ね、上を見すぎてちょっとドブハマったとかですね、まあ、そういう人いるかもしれませんが、まあ、それも正直でいいですよね。ペトロ的でこう、ね、どうですかね皆さん、上を向く、つまり私たち本来作られたものとして地上のいろんな事柄に目を留めすぎるのではなくて、それ以上に神の御声に聞く、そして神様の視点を持って生きる、それが私たちに委ねられた生き方であり、それこそが本当の幸せな生き方だというふうに聖書は言ってますね。で、今日はですね、私たちがそのように生きることができるために、聖霊なる神様、三位一体父なる神様、子なるイエス様、そして聖霊なる神様、私の中に永遠にですね住んでくださり、つまり、イエス様と再臨して顔と顔を合わせるまで住んでくださると聖書は言っています。つまりより身近で直接的に働かれるのが聖霊様ですよね。その聖霊様はどういう働きを、どういう導きをされるのかということが詳しく分かるのが、実は創世記ではここなんですよ。ねえ、皆さん、なんで今日、ね、聖霊の話をされるのに、なんでこのリベカと、ね、イサクなのって、全然違うんちゃうってね、まあ、何人もツッコミをですね、こう、心の中でされた方がおられるかもしれませんね。実はですね、まあ、創世記は前回6章だったと思いますね。ですから、創世記、まあ、まんべんなく聖書を、読んで、まあ、バランスよくということを、まあ、心がけているわけですけれども、まあ、創世記に帰っていくときに、その聖霊ということを、どういう働きをされるのかということが分かるのが、ここと言われます。で、そのことを覚えながらですね、私たちはこの御声を聞きたいと思うんですね。まさにこのところは、神に作られた私たちにとって、そして信仰者にとって、様々な予表、雛形、お手本となることが書かれているんです。まずですね、この一節からですね、まず四節をですね、もう一度見てください。ここにこうあります。アブラハムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられたと。その頃アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。あなたの手を私のものに、の下に入れてくれ。3節4節皆さんでましょうか。では3、はい。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私が一緒に住んでいるカナン人の娘の中から私の息子の妻をめとってはならない。あなたは私の生まれ故郷に行き、私の息子イサクのために妻を迎えなさい、とありますよね。ここにですね、アブラハムはこのしもべに対して、誓いをこう行わせているんですね。一つ目の誓いは、私が一緒に住んでいるカナン人の娘の中から私の息子、つまりイサクの妻をめとってはならないということを言っているわけですね。つまりこれは神を信じていない、ね、誠の神を信じていないカナン人との結婚をアブラハムはさせないようにと命じているんです。 まあ、これは新約においてはですね、まあ、釣り合うの首を折ってはいけないというところとつながっているわけですが、もうここにはっきりとですね、本当に同じ神様を大としない人と結婚させないようにというアブラムのですね、その強い、ここに意志が見えるんですね。誓わせるほどのものです。まあ、ここに神様の御心が一つわかると思うんですが、まあ、聖書が教えているですね、その、まあ、いわゆるよくね、テーマになる結婚観って何ですかということは、まあ、一つになることですね。価値観、世界観、人生の土台が一つになっているということですから、当然土台であるイエス・キリストが同じ据えていかなければならない。まあ、そのことをここでアブラハムは諮問に誓わせた。そしてもう一つの誓いはですね、こう言っています。アブラハムの生まれ故郷に行って妻をめとること。つまりアブラハムはですね、あの十二章で、私の示すで行きなさいというふうに言われたんですよね。で、出てきた、その出てきた場所にいるんです、今ね。だから、どこに行けとも言われずに、とにかく出て行け言われて、出て行ったんですよね。で、場所にいるので、もう一回その元にいた場所に、イサクを帰らすということもしてはならないし、戻ってはならないと。そのようにですね、アブラハムはこう言っているわけですね。しかも5節から見ていくときに、アブラハムのこの要求は、まあ、非常に条件が狭いものですね。自分の親戚から、つまり同じ神を知るものですね、から出なければならず、またイサクはそこにね、つまりアブラハムが出てきたところには行くことはできない。しかもこれ距離は800キロ離れてるんですよね。800キロ。イサクを連れて行くことなく、親戚のところにいる娘を連れてこなければならないという非常に狭い、まあ、いわゆるこの条件をこのしもべにアブラハムは出したのであります。まあ、限りなく可能性がないようにこれね、人間的には見えるんじゃないでしょうか。で、申し上げてますように、アブラハムはですね、その息子イサクを自分が元いたところに連れていくことはできないという固い思いがあったんですね。それはなぜかというと、神様がね、私の示す地へそこを出て行きなさいと言われたので、そこにもう一回戻る、つまり原点に逆戻りしてしまう、ということは、してはならないと。そういうことをアブラハムは思っていたんですね。まあ、つまりこれはですね、言い換えれば信仰をいただいているにもかかわらず、それを捨ててしまって、また世の生活に戻ることになってしまう。ということにつながるんですね。これだけはどんなことがあってもやってはならないという、そういうこの思いがアブラハムから伝わってくるんです。皆さんいかがでしょうかね。ね、私たちもですね、イエス様と出会って、でもね、あ、昔が良かったとか思うときが、まあ、正直あるかもしれませんね。光に向かって歩めば歩むほど影が伸びてきますよね。ね。それは今まで見えなかった、感じなかった自分の愚かな罪の性質に気づく心が与えられたということです。だから清くなっていくプロセスの中では、あ、自分の内面を見る心が出てくるので、しんどくなるんです。ひょっとしたらこのね、今礼拝下げてる中、ね、おられる中でも、しんどいなとか、見言葉読むの嫌なと思う人がいるかもしれませんね。それは逆に神様に救われている証拠であり、神様に近づいている証拠なんです。でも私たちは、やっぱりそういうしんどい目経験したくないので、そうでしょうね、皆さん。しんどいことと楽なことどっちがいいですかって言われたら。皆さんも迷わず、はい、楽なことって言いませんか？ねえ。まあ、時々ね、いや、必ずしんどい方を選びますっていうね、人いますけどね。ちょっとびっくりしますけどね。でもやっぱり楽な方がいいじゃないですか。で、そういう私たちの心がすれば、やっぱり辛いし、御言葉読みたくないし、礼拝、つまり神の前に行きたくないという思いはあるでしょう。だからといって、でも、昔は良かったと逆戻りするのは違うんだということを、私はここから、アブラハムの思いを通して受け取っていきたいんですよね。つまり、約束の中に留まるという、アブラハムは使命が与えられて、それを子供に継承していくという使命があるんですよ。これ、信仰継承なんですけどね。で、私たちは、アブラハムのように、ね、初めに勇気を出して信仰の一歩を踏み出す。これはすごかったと思いますね。場所を示されずに、私が示す地へ行きなさいという、これは本当に信仰がいりますよね。この御言葉を受けて、献身した同労者、私もたくさんしています。 本当に勇気がありますよ。すべてを捨てていくことになりますから。でも同時にその信仰をずっとその神の約束の中にとどまること、つまり信じきってとどまり続けること、それは初めの一歩以上に大事なことなんですよね。私は絶えず、ね、世の中にある雑音が身の中に聞こえ、あるときは右に、あるときは左に揺れ動くかもしれません。でも約束の中にとどまっていくということですよね。御言葉に信じ続ける、つまり信じきるということです。皆さんどうでしょうか。私たちも約束をいただいたらそこにとどまり続けることが大事、大切ですね。私はあなたを離れず、またあなたを捨てない。私を信じる者は死から命に移っている。皆さんそれぞれの救われた時の確信の御言葉、握っておられるはずですね。どうですか。もう一度思い出してください。皆さんの救われている証拠の御言葉。どうですか。まあ今ここで横の人に聞いてもらってもいいぐらいですけどね。ありますので大丈夫ですね。今聞かんといてって思わないでくださいね。その御言葉に立ち続けるってことですよ。私たちのね、証拠は御言葉以上もいいかもありません。神の言葉です。で、その約束の言葉にとどまっていることが大切。キリストを信じた私たちはキリストにとどまり続ける必要があるんですよね。コロサイの2章67にはこういう言葉あります。あなた方はこのように主イエスキリストを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさいと。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通りの信仰を固くし、溢れるばかりに感謝しなさいと。根ざすっていう言葉が言われています。ね、植物が根を張っていくようにですよ。ここに立つ。アブラムはね、ここに立っていた。それをイサクにも伝えていく。だから元出てきた場所に戻ってはならない。という、そういう強い思いを持ちながら、ね、イサクに生かすことなく、聖霊、この、しもべに生かしたんですよ。ね。まあ、イサク本人が行かないのはなぜかと考えますよね。書いてませんけど、だからイサクは結構ちょっとフラフラしたんかもしれませんね。行ったらもうてこうへんとかね。多分まだ未成熟だったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、イサクのこの時の年齢はまあ40前後と言われますが、でも、しもべには絶大なる信頼を置いていたってことは間違いないでしょうね。まあ、こういうことが最初になされたということですね。まあ、ここにもね、私たちは聖書が教える結婚という、まあ、どういうものかというのは分かると思うんですけども、そうですね。で、そういう中で、このしもべは、その場所に行くわけであります。では、10節から11節まで読みましょうか。では、10節から11節まで。では、3、はい。しもべは主人のラクダの中から10頭のラクダを取り、そして出かけた。彼は夕暮れ時、女たちが水を汲みに出てきくること、そうして言った。私の主人アブラハムの神主よ、今日私のためにどうか取り計らってください。私の主人アブラハムに恵みを施してください。はい、そうですね。ここからですね、本当にですね、このしもべの本当にこの、まあ、使命を果たしていく姿がこう詳しく書いてあるんですけども、まずですね、このしもべは何をしたか。夕暮れ時、まあ、水を汲み出てくるその時間、井戸のところにラクダ10頭を伏させて、純粋にそうして行ったとありますね。これ祈りなんですよ。まずそこに行って祈ったということです。で、ここに具体的なね、非常にこの事細かなこの祈りが捧げられていますよね。で、実はこのしもべとは誰なのかっていうことが今日の大きなテーマになります。で、このしもべの名前がここには出てきませんが、実はこのしもべの名前がこの15章2節にこのように書いてあります。2節の後半に、私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうかと。名前はですね、ダマスコのエリエゼルという名前なんですね。で、実はこのエリエゼルというこの名前は、まあ、ここではヘブル語ですけども、この神は私の助け主っていう名前があるんですよ。 で、これ全部がギリシャ語で書いてあるこのギリシャ語聖書ではパラクレイトスって、まさにこれ聖霊を表すんですね。つまりですね、このエリエゼルというこのしもべはまさに聖書全体からですね、この聖霊というものを表すと言われるところですね。まあ、聖書はですね、まあ、結婚ということに対してキリストと教会を指し示す奥義として教えていますよね。エペソの5章でキリスト、つまり花婿であるキリストと教会を花嫁、皆さんを花嫁として例えています。だから奥義と言っていますが、イサクとこのリベカの結婚はやがて終わりの日に神様が救い主イエス様によって信仰者をそのイエスの花嫁として迎える予表ひな形としてここを捉えているんですね。お分かりでしょうか。ですからアブラハムが父なる神のことを表します。そしてイサクが子なるイエス様のことです、ね、そしてエリエゼルがまさに聖霊様。じゃあリベカは誰ですか。教会ですよ。皆さんのことです、ね、男でもリベカです、ね、そのように私を受け取って読んでいくときにいろんなことが見えてくるんですね。で、このですね、しもべは具体的な理由をしています。祈りの内容はですね、この、13節以降ですね、特に14節にこう祈っています。私が娘に、どうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください。私はあなたのラクダにお水を回しましょうと言ったなら、その娘こそあなたがしもべイサクのために定めておられたのです。このことで私はあなたが私の主人に恵みを施されたことを知ることができますように。皆さんどう思われますか？非常にこれ具体的な祈りですね。だから祈りは具体的であるということがここは教えられますね。私たちは日々の決断をするときにこのような具体的な祈りをする必要があるということですね。この具体的な祈りをすることを通して神様が自分の生活に具体的に介入されるということを知ることができるんです。皆さんどうでしょうか。この祈りをね、聞いてどう思われますか。もう私もこういうふうな祈りをよくしています。もしでもですね、本当にこれは何をしに来たんですか。このしもべは。イサクの嫁を探しに来たんですね。そしたらですね、もうちょっとこう、金持ちとか明るいとか内面とかね、性質とか、そういうものを祈ってもいいはずなのに、そういうことを一切祈ってないんですね。その内面から人間性から溢れ出てくるこの身について祈ったんですよね。出てくることについて祈ったんですよ。つまり行為に言及して。これも一つ教えられるところですね。非常に具体的です。つまりそういうことをしてくれる女性は思いやりがあり、少ない言葉でも相手の必要を感じ取る心を持つ、弱さを受け止め、共感し、相手の立場に立つ心を持つ、そういう女性だろうと考えたのではないでしょうか。そして何よりもそのような女性こそが、イサクをよく知る者として、イサクにふさわしいと思ったのではないでしょうか。私はいかがでしょうか。私もですね、この相手の立場に置き換えて物事を考えるという、その心を持っているでしょうか。なぜその人はそういう行動をするのかとか、私は人を責めたりするのはたやすいでしょう。しかし、相手の深い心のレベルにまで下がって共感したり、行動することは、日々その人のことを、ね、またそのことを覚えて、自分の賭けがそこにあったら、神様その力をくださいと主に祈り、力をいただくようになることができるほど、神様とつながっている必要があるのではないでしょうか。まさにですね、こういうこと。皆さんもう一度見てください。これね。私に水をください。くれる人ではなくて、なんて言ってますか？ラクダにもですよ。ラクダ何頭いるんですか？ 10 頭でしょ。で、ラクダどれぐらい水飲むんですか？めっちゃ飲むでしょうね、多分。お風呂の水いっぱいぐらい飲むんちゃうかなと思ってね。それを10頭分ですよ、皆さん。これとんでもない量ですよね、これ。ある意味でこんな人いんのかなって思ったんですね、私。こんな人いんのかなって。ねえ。ですが、聖書は言うんですよ。ね。その祈りが終わらないうちに、 15節ですね。まあ皆さんで読みましょう。15、16節を3、はい。こうして彼がまだ言い終わらないうちに、見よ、リベカが水瓶を肩に乗せて出てきた。リベカはアブラハムの兄弟、ナホルの妻、ミルカの子、ベトルの娘であった。この娘は非常に美しく、小で男が触れたことがなかった。彼女は湖に降りて行き、水瓶に水を満たし、そして上がってきた。とありますね。そうです。もうその祈りが終わらないうちにですよね。だからこの祈りは、ね、祈りの答えにはいと、いいえと、待ちなさいと、別の道というね、4つの答えがあるとしたら、これはもうすぐですね、直ちにという感じですね。祈りが答えられる。一人の女性が水瓶を肩に乗せて出てきた、ね。当時はですね、この水を汲みに行こうと思えば、本当にものすごく大きな仕事ですね。だいたいこの往復500メートルから1キロあると言われます。深いところに下っていって、そして水を汲むんですよね。で、これ、このしもべエリエゼルはどういう基準でこの人と思ったのか。一番最初に出会った人ではなかったんですよね。聖書はこう言いますよね。非常に美しくって書いてます。やっぱり外見かいなと。ね。思ってしまうのはこれ時期創造。違うんです。この美しいっていうのはですね、これは内面から湧き出るとか、表情が柔えとか、生き生きするっていう意味が使われているんです。だ目離しとかそうなんではないんですよ。内から溢れるような、そういうこの生き生きさということに強調点が置かれていますね。その女性が目に留まったんですね。先ほどですね、このリベカは教科を表すと言いましたけれども、詩編45の11節にこういう言葉があります。詩編45章11節に、王はあなたの美を慕おう。彼はあなたの夫であるから、彼の前にひれ伏せ。王、ね。つまり王っていうのは神のことです。神様はあなたの美を、美しさを慕うと。王はあなたの夫であるから、その前にひれ伏せ。つまりですね、教会というものは本当に命あふれているもの。ね、本当にその外見なくて、そこに本当に命があふれて生き生きしているものであるということを、そこに目を留められるということを覚えたいんですよね。まさにリベカの中にそれが見て取れたということです。そして神様はいつもね、本当に教会を見るときに美しいものだというふうに見取られるということも覚えたいんですね。皆さんどうですかね。皆さんはまあそういう話を聞いたときにね、あ、自分の心を見たときに、いや、見にくい、汚い、そんな美しいなんか全然と思うかもしれませんよね。どうですか皆さん。まあ自信を持ってあんまりそういうことを言わないでくださいね。ならば聖書はそう言ってないからですよ、ね、聖書はあなたをキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされましたと、ね、傷のない清いものだということを言われてるんですよ、ね、そのことを私は受け取っていきたいと思うんですね。で、このしもべはですね、このリベカを見たときに、そのように思いました。そしてしもべは彼女に会いに走っていきとあります。17節で、そしてどうかあなたの水瓶から少し水を飲ませてください。すると彼女はどうぞ飲みください旦那様と言って、素早くその手に水瓶を取り下ろし、彼に飲ませた。そして飲み終わせると、彼女は19節で、あなたのラクダのためにも、それが飲み終わるまで水を汲んで差し上げましょうと言ったとありますよね。皆さんどうですか？もうそのままじゃないですか。ねえ。皆さんどう思いますか？こういう祈ったことの通りのことがね、目の前で起こったら皆さんどう思いますか？ちょっと鳥肌立つじゃないですか？おーとかね。そういう状況ですよ、ね、しかもですよ、20節でこう言います。彼女は急いで水瓶の水を水舟に開け水を汲むためにまた井戸のところまで走って行き、その全部のラクダのために水を汲んだとありますね。つまり10頭全部のラクダのために水を汲んで飲ませるということを自発的に行ったということですよ。恐ろしくと 思うぐらい本当に目の前にそういう光景が広がっていた。そしてこのしもべは何をしているのか、この創世記の中での大切な御言葉21節を読みましょう。皆さんで、では3、はい、この人は はい、ありがとうございます。そうですね、そうなんです。黙ってとありますね。つまりじっとこのしもべは神様の導き、神様の祈りの答えが目の前で起こる光景をじっと見つめていたのであります。真剣にこのエゼルは見入っていたんですね。皆さんどうでしょうかね。つまりここにですね、まあ、このエリエゼルは助け主、聖霊を争いました、ね、地なる神様のされることをじっと見ている。聖霊様と地なる神様の関係っていうのはよくね、聖書にあんまりないんですけども、よく言われるのは親しい交わりをしていると言われますよね。父、子、聖霊っていうの、ここに一つ分かるんじゃないでしょうかね。聖霊様が、ね、イエス様も地なる神様によく祈られたように、聖霊様もですね、地なる神様に祈り、そしてそのされている技をじっと見るというね、そういう信頼関係、そういう交わりがあったということが分かるんじゃないでしょうかね。じっと祈ったそのことが目の前で起こっていることを真剣に見入っている。皆さんどうですか。皆さんもね、あることを祈るでしょう。そのことを祈ったらもう祈ったっきりで忘れてしまうことってないでしょうか。どうですか。そうではなくて、私たちここから祈った後、その祈りさえ忘れてしまうのではなくて、その祈りをしっかりと見据えているということ、大切なんでしょうかね。日常の一つ一つの事柄に対してその祈りが一つ一つ答えられているということを発見するのではないでしょうか。まさにそれが黙って見つめていたということです。私もですね、神様のなせる技を黙ってね、黙ってって大事ですよね。文句言わないね、こう叫べないとかね、もういい加減してくれとか言い、まあ、言いたくなりますよ、ね、でもそれを言わずに黙ってみる。でも私たちはもう本当に苦しみを経験したりするときにうめきますよね。今日のローマ書にあります、うめき。でもそのうめきを一緒にうめいてくださって受け取って、御霊様ご自身が深い言いようもないうめきを通して代わりに祈ってくださるということが、なんと幸いでしょうか。まさにこの21節のしもべエリエゼルのそのあり方とローマ8章26節はこれつながっているということを覚えたいですね。埋めて祈ってくださるんですよ。皆さん、私もですね、この祈っていくときにいろんなことが起こります、ね、祈っていいことが起こるということはあんまりないと思った方がいいかもしれませんね。断言しませんけどね、私は本当にそれはもう身をもって思いますね。本当に神様の前に一歩踏み出します。アブラハムのようにですね、本当に献身をし、進学をいたら、もういろんなことが起こってきましたね。今まで経験したことのないようなレベルのことはですよ。特に命に関することが多かったです。なぜですか？もう自分の努力とか、この先のことでは絶対どうにもならないことをいっぱい経験します。で、その時、うめきます。本当に祈ります。今まで経験したことがないような心で真剣に向かうということを経験されました。でもそのことを通して、神様と本当に向き合うことをさせました。つまりですね、うめき、悲しみ、苦しみは、私たちが誠の神様と深くお出会いする機会なんですよね。だから皆さん、ね、祈った後は、そういう神様の素晴らしい祝福があることを覚えてくださいね。つまり成長なんですよ。ね、一人抜きんでるという意味での成長じゃなくて、神様に近づくという成長が与えること。ね、そのことを私は覚えたいんですね。皆さんいかがでしょうか。よしと思いました。ね、だから祈ったら神様が聞いてくださって、あなたを必ず引き上げてくださいますね。神様の似姿へと。まさにですね、このエリエゼルはそのことをじっと見つめていたわけですね。そして決定的なことが起こりました。23、24節を皆さんで見ましょうか。では3、はい、尋ねた、あなたはどなたの娘さんですか。どうか私に言ってください。あなたの父親の家には私どもが泊めていただく場所があるでしょうか。彼女が答えた、 私はナホルの妻、ミルカの子、ベトルの娘です。はい、そうです、皆さん。まあ、平たく言えば、アブラハムの親戚ですということですよ。もう、ぴったん、ぴったし、ピンポーンですよね。つまり、もうね、祈った通り、つまり、同じ神を知る親戚なんですよ。もう、これがもう、神様の答えだったということです。どれほどのこれは驚きだったでしょうか、ね、そしてその後ですね、このエリゼルはこの贈り物を送り、そして家に迎えられていくことになるんですね。聖書はこう言っています。30節に、今日のところからちょっと後ですけども、29、30言います。リベカには一人の兄があって、その名をラバンと言った。ラバンは外へ出て、泉のところにいるその人のもとへ走っていった。彼は花の飾り輪と妹の腕にある腕輪を見、またあの人がこう私に言われました。と言った。妹リベカの言葉を聞くとすぐその人のところに行った。すると見よ、その人は泉のほとり、ラクダのそばに立っていた。とあります。家に迎え入れられて、そしてこの金の飾り物、金の腕輪、また花の飾り物も身につけて、このエリエゼルは、やったわけですね。そしてそれを見たラバンが、ああ、この人は普通の客人ではない、特別な人だということを見て、エリエゼルを家に招くということが起こったんですね。皆さん、ここにもですね、一つの私たちに対する聖霊様の働きがわかるんです。改めて知る必要がありますね。聖霊様のご性質、働きは何か。申し上げたように、ご聖霊様は三位一体の神の中で、私たちに直接関わっておられる方ですね。で、私たちがイエス様を信じると、聖霊様は私の中に住んでくださいますね。再臨まで。そして私たちは神の愛、平安、喜び、その他のあらゆる良いものを実際に味わい知ることができるんです。しかしそれはあくまで神様が天において私のために用意されているその富の宝のごく一部なんですよね。ごく一部なんです、これは。聖霊様は天にある資産の一部を携えて私のために来てくださったんですよね。わかるでしょうか？アブラハムにはものすごくいっぱいの宝があるんですよ。ね、で、ここではその一部を与えたんですよね。リベカに。で、これから本当にイサクとね、本当に家庭を持つことで、アブラハムの財産が全部自分のものになるんですよね。つまり私たちが、この聖霊様を通して、約束のね、印をいただきましたよね。つまり私はもう頭金を支払われたってことです。わかるでしょうか？何か大きなものを買うときに、私はですね、そこに今は払うことができないけれども、絶対それ欲しいから、そしたら頭金払ってって言われますよね。つまり、その頭金を払えば、それを完全に買う意思があるという皆さんいて、それを取っておいてもらいますよね。同じように神様は、ね、私たちに対して、その天国のすべての祝福を、その一部を、この聖霊様を与えることを通して、ね、味わわせてくださってるんですよ。でもそれは頭金のレベルです。ね。まあ全部じゃないんですよ。よく天国の前味って言いますよね。教会で。でもそれは天国の前味だって本当の味ではないんです。ね。だからすごくワクワクしてませんか？だから、天の御国はもっとすごい。ね。で、その前味をこの教会、兄弟姉妹との交わりを通して味わうことができるんです。でもそれは頭金なんだという理解ですね、ここで。つまり神様はあなたを買い戻す意思は持っておられるんですよ、ね、絶対にもう離さない。そのために約束の聖霊を与えたというふうに聖書は教えているのであります。皆さんいかがでしょうか？そのことを私は深く受け取っていきたいですね。聖書はそのことを約束の証印をもって、聖霊は証印だというふうに聖書は教えているわけです。私はいかがでしょうか？ね。 この恵みをいただいたものとして、神様とこれからお出会いしていくものとして、この聖霊様がおられるということは、本当に神様と普段から深く交わることが許されている。そして御霊によって御言葉を読むときにもっとその深さがわかる。そしていろんな誘惑にも打ち勝つことができる。これは全部聖霊様の働きなんだということですね。皆さん、もし申し訳ない。聖霊様は、ね、どういうふうな働きされるか。ヨハネの福音書を最後見たいと思いますけども、ヨハネの福音書。うん、16章。八節を。16章八節と14節を見出しましょう。ヨハネの八節の16章の八節ですね。皆さんで3、はい。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。はい。そしてもう一つは14節ですね。3、はい。御霊は私の栄光を表します。私のものを受け、し、ね、そうですね。まず一つは、私たちが思っている、これが罪だとか、これが正しいんだとか、これが裁きだという、そういう世の中のレベルのものではないんだということを聖霊様が教えてくださるんですね。神様のレベルですよね。だから法律を犯さなければ罪を犯さないという、そうではなくて、神様の目から見てそれはいいのか悪いのか、ね、それは罪なのかそうじゃないのか、裁きとはこういうものだということを御霊が教えてくださいます。そして御霊様は私、つまりイエス様の素晴らしさを表すんですよ。だから決して自分の素晴らしさを表そうとは思わなくなるんです。御霊様がね、溢れてくださったら。ね、御霊様がどんどんどんどん溢れてくださったら、イエス様素晴らしいと。神様すごいというふうに、もうおのずと自然となっていく。これが御霊の働きですね。そしてそのようになっていく中で、皆さんを通して多くの人々が、ね、その恵みに預かっていくんだ。これが、聖書の約束であります。このアブラハムの素晴らしい富、それを本当にですね、イサクに託そうとしている。そして今、イサクのそのね、お嫁さんを、このエリエゼルを通して探しに行った。まさに、この形は、ね、父なる神様のもとに私たちは立ち返るように、ね、つまり息子イエス様、イエス様と深い関係になっていく。つまり私は花嫁として、花子であるイエス様と結婚するために、聖霊様が私を探してきてくださったんではないでしょうか。そして今私はここにいる。だからこのですね、まあ、あとですね、まだいろいろ、右翼曲折があるんですね。一回いいよと言って、この愛のラバンは、やっぱり10日間待ってくれとかですね、いうところがあります。ね、つまり、決断を迫られて、ね、いいですよと言ったけども、やっぱりやめようかなとかね。そういう、揺らいでしまう。まさにサタンの誘惑ですよね。でも、最終的にリベカが、もう、即答するんですよ。はい、参りますって。皆さん、会ったことも見たこともないところに行きます ?800 キロも。ねえ。まさに信仰の決断ですよ。ね、まさに私たちは、全部が分かってから、イエス様を信じるのではないことが分かりますよ、ここからも。分からないけども、本当にですね、その御霊の導きによって、もちろんリベカも同じ神様を見上げるものだったんですね。でもここに神の御心があるということを信じて決断したんですよ。まさにここにもイエス様を信じるそのプロセスがここの雛形にとしてあるんではないでしょうか。この決断をしていくリベカは800キロ。このエゼルと共に行くんですが、当時の交通手段は何ですか？ラクダです。皆さん、ラクダというのはですね、力むと落ちるんですって。乗ったことありますか？ね。だから、こう、リラックスしながら乗らないと落ちるらしいです。ね、皆さん。機会があったら乗ってみてくださいね。同じように、私たちが永遠の御国にたどり着くまでの道のり、今、歩んでますよね。楽ではないです。様々な試練を伴うでしょう。しかすでにラクダにね、もうリベカから乗っているように、 すでに私たちは、イエス様が、三位一体の神様が聖霊様としてこの世に住んでくださって、出たり入ったりされずに、キリストの似姿になるようにと、日々導いてくださっているんですよね。だから、力みをね、もう、落として、力抜いて、リラックスして、まあ、ラクダに乗ってるというなかなかイメージにつながりませんけども、そんな感じで、御霊様に、本当に、この歩んでいくということを学ぶ必要があるのではないでしょうか。自分で何かしようとすると、その試練に飲み込まれてしまうんですね。リビカは疲れてきたら、このエリエゼルはその目的地の話をしたでしょうし、イサクのことやアブラハムのことや、アブラハムにある素晴らしい祝福のことについて話したと思うんですね。同じじゃないでしょうか。聖霊様も私たちにいろんな話をしかさってますよね。御言葉を通し。ね、だから私は世の中のいろんな惑わす声よりも御霊様の語りかけに耳を傾けたい、ね、そしてこのリビカはその800キロという道のりを経てイサクと結婚していくんですよ。同じです。私も私にとっての800キロはこの地上の生涯でしょう。でももう私はすでに聖霊様が住んでくださって一緒に歩んでいけている。だからもっと御霊の声に敏感になりたい。御霊様が語りかける細き御声を聞くためにね、今の生き方を変えるところは変えて、今年のテーマ、やめよ、静まれ、私こそ神のことを知る。つまりこれはいろんなことをやめなさいではなくて、生ける神様とお出会いすることを妨げるものはやめなさいということです。ですから生ける神様とお出会いすることにもっと心を向けていきたい。それはあなたによってまず静まることかもしれませんし、より神様と深く関わっていくことかもしれません。そのことを覚えながらこの御言葉に本当に生かされていきたいと思います。そしてその私が一人でいないときに、ローマ8章の26節において共に、ね、ほったらかされて勝手に埋めてなさいではなくて、一緒に埋めきを受け取って祈ってくださる御霊がおられる、ね、そのことを最後覚えていきたいと思います。ローマ8章26節を私の方でお読みいたしますので、そしてその後に読みましょう。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために問いなしてくださいます。この御霊様により日々心が与えていくように、そして才能死を待ち望んで天を見上げて歩むことができるように祈っていきましょう。祈りましょう。天の内の神様、本当にあなたが今日この地なる神様が使わしたイエス様と花嫁である私たち一人一人とのこの結婚について、また花嫁である教会があなたと豊かな交わりを運んでいくということのために、あなたはどれほど待ち望まれてまた楽しんでくださっているかということを今日覚えさせてくださったことを感謝をいたします。どうぞ聖霊様が豊かに働いてくださっていることを私たちが今一度味わうことができますように、そしてこの聖霊様の細き語りかけにいつも聞きやすいものでありますように、そして御言葉によってますます整えていくものとされ、このところがまたそれぞれのところに使わされていきますように導いてください。感謝をいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。